メッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していきたいと思います。聖書の箇所ですけれども、詩編の92編1節から15節までを朗読します。旧約聖書第3版ですと999ページ新改訳ですと、1031になります。92編の1節から15節までを朗読いたします。それでは朗読いたします。主に感謝することは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を告げることは、従言のことに合わせ盾ごとの絶えなる調べに乗せて、主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいました。あなたの御手の技を私は喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの御思いはあまりにも深いのです。むしるようなものは知らず、愚かなものにはこれが分かりません。悪いものが青草のように燃えいて、不法を行う者が皆花を咲かせても、それは彼らが永久に滅ぼされるためです。主よ、あなたは永遠に意図高きところにおられます。主よ、誠に今あなたの敵が、誠に今あなたの敵が滅びます。不法を行う者は皆散らされます。あなたは野牛の角のように私の角を高く上げ、私にみずみずしい油を注がれました。私の目は私を待ち構えている者どもを眺め、耳は私に向かい立つ悪人どものことを聞きます。正しい者は夏目ヤシの木のように燃えいで、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で花を咲かせます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。こうして告げます、主は正しい方、我が家は主には偽りがありません。以上です。このところから実を結ぶ命と題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
改めましておはようございます。もう3日目を迎えましたが、今年最初の日曜の朝、日曜の朝はどんな日かといいますと、神様が天地創造の時に6日間でこの世界のすべてを作られ、7日目に休まれた、そのことをもって1週間のうち1日を休む、体を休め、心と魂を神様の前に休める日であります。そして神様の御言葉を聞いて、自分の生き方を深く神様に探っていただいて、そして難しい問題や分からないことについて聖書の言葉から光を受け取って歩んでいく、それが1年52回の日曜日に繰り返されていきます。これは喜びの日であり、安息の日であり、そして希望の日となっています。週報にも書いてありますが、イスラエルがこの4000年以上の歴史の中で世界に散らされ、そしてナチス・ヒトラーによるホロコースト大虐殺、あるいはロシアでのポグロムといった虐殺の中をどうして生き延びることができたのか、しかも一旦失ったその国をどうして再び再建できたのか、それはこの1週間のうちの1日を仕事を休む、神様の前に休むということを通してこのことが実現したということなんですね。ユダヤ民族はそのことを私たち人類に証ししている民なんです。そして3月か4月に 訪れる杉越の祭りをどんなことがあっても彼らは守り続けました。そのことによって神様が選ばれた民であるということを証ししています。さて今日は詩編の92編に入っています。年末から89編、そして元旦は90編、今日は1編飛ばしたつもりはありませんが、予定されている箇所が今日の92編なので、ここから実を結ぶ命と題して学んでいきます。第一に今読んでいただいたこの92編に、一節には主に感謝することは良いことです、また意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌うことは、まあ、この92編の表題に賛歌、安息日のための歌とあります。私たちユダヤ人にとっては安息日は土曜日です。金曜日の夕方から土曜日の夕方にかけて安息日を彼らは守ります。私たち新約の民は主イエスキリストが死人の中から復活されたこの日曜の朝を聖なる日として、他の人は区別して、聖というのは他のものと区別するという意味がありますから、区別して日曜日を仕事を休んで礼拝を捧げているわけです。神様が創造された、まあ、時間の世界を創造されたときに、それは朝から始まったのではないと聖書は語っているんですね。夕から始まった。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく暴漠としていた。闇が水の表を覆っていたとあります。この世界の最初は闇だったんです。そして神様が光をあれと仰せられた。すると光があった、夕があり、朝があった。これが世界の人類の第一日として記されているわけです。そしてこの神様が作られた世界の中で、私たち人間が、神様に作られた人間が最もふさわしいこととして神様に表すのが感謝だということなんですね。この一節に主に感謝することは良いことです、良いことですと書いてあるんです。この良いことという言葉は、神様が天と地を創造されたときに、仰せられたことの中に、非常に良かった、この非常に良かったという言葉と、この一節の良いことですという言葉は一致するわけです。このことを覚えておきましょう。ただやみくもに感謝するのではなくて、神様に感謝するわけです。お互いにも何か良いことや受け取りがあったときには感謝するわけですけれども、そしてそれを朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を告げることは良いことです。一日終わったときに、ああ疲れた、もう寝ようというふうに終わることもあるかもしれませんが、朝だけではなくて夜ごとに神様が今日私を守ってくださった、決して私を捨てないお方だ、そういう神様の真実を言い表す、言葉で表す、神様感謝します、今日も一日守られました、毎日それを繰り返すことに、まあどんな意味があるのかと思う人もいるかもしれませんが、意味があるわけです。神様がそれを受け取ってくださるわけです。毎日の礼拝として受け取ってくださるわけです。そしてそれは非常に神様に評価され、神様が評価してくださるので、私たちに喜びが訪れるわけです。神様に感謝するとそれで終わらないんですね。のれに腕よしのような言葉のやり取りではなくて、私たちの魂が神様の評価を受け取って喜ぶわけです。そのことを覚えておきたいと思います。何度かお伝えしていますが、ヘブル語、旧約聖書はヘブル語で書かれていますが、旧約聖書のヘブル語の罪という言葉、ハーターという言葉は的を外すということを、もう皆さんも記憶されていると思います。 人間の生きる目的はこの世界、私たちを作られた神様を愛して、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが第一の戒めだと言われています。それと同じように、隣人を、隣の人を自分と同じように愛しなさい。これが第二の戒め。しかし同じようにと言われているので、神様を愛するということと隣人を愛することは一つのことだと言えるわけですね。罪はハートは的を外す、その反対の言葉が感謝という言葉です。まあ、罪の反対語は罪を犯さないということになるかもしれませんが、ヘブル語では感謝する、これをまあヤーラーと言いますが、これも目標に狙いを定め命中させるという意味があるわけです。まあ、3回か4回ぐらいお伝えしましたので、もう大体皆さんはその概念、言葉の意味を理解されたかと思います。神様に感謝を捧げることは、的に矢を命中させることなんだ。ピタッと命中したら、もうやったーという感動、手応え、そして喜びが訪れるわけですね。神様がそのような喜びを私たちに必ず与えてくださいます。真実な神はそのようにしてくださるわけです。今日からでも試して合点やってみてください。第2は、そのような感謝と、まあ、賛美のことを告げた後、5節からの段落では、それと真逆なことが書いてあります。まあ、5節は書き出しとして、素晴らしい内容がありますが、6節から9節まで、無思慮な者、愚か者、悪い者、不法を行う者、敵というような言葉が並んでいます。神様がこの世界を作られたということを、皆さん言葉としては普通に何十字か言葉を並べればお伝えできますけれども、神様がこの天と地を作られたというこの創造の出来事、しかも神様はそれを、まあ、神様は肉体を持っていないんですよ。でも私たち人間に分かるように、人間の肉体の器官を使って表されるんですが、神様は指でそれを、天を張り述べられた、神様の身腕がこれを成し遂げられたとおっしゃっているわけです。その創造の技というものがどれほど凄まじいエネルギーと、そしてデザインと計画性のもとに作られたかということを調べれば調べるほど圧倒されるわけですね。科学者の皆さんは、神様が規則正しい秩序のある方だと信じることによって、今日まで偉大な科学の発見を成し遂げてきました。そしてその研究を通して、人格を持っておられる神様を知る人たちが、世界的な研究者とか科学者と呼ばれる人たちの中にたくさんいるわけです。その神様の創造の偉大さを私たちも聖書から学び、あるいは御言葉の解き明かしを通して聞くときに、すごいなと感動するわけですね。あるいは映画とか、そういった映像で見ることを通しても、すごいなと思うわけです。しかし無思慮な人たち、愚かな人たちは、それが自然に起きたことだ、偶然に起きたことだと片付けてしまう。もったいないわけです。愚かな者という 言葉の意味は獣のような人、まあ獣っていろいろありますけれども、力が強いとか速いとかということではなくて、本能で生きている人たち、無思慮に生きている人たち、人生をただ70年か80年、まあ偶然に与えられたものだというふうに考えて好きなように生きる、自分が何をしたってそれはまあ人に迷惑をかけなければいいんだというぐらいの枠の中で、もちろん一生懸命に真面目に正直に生きている人はたくさんいるわけですけれども、この無思慮なものは知らず、この世界がどのようにしてできたのかを知らないわけです。自分が今手がけている仕事は何のためかということを知らないわけです。自分は何のために生きるのかということが漠然としているわけです。そして好き嫌いの物差しで物事を判断し、そして周りの人たちの影響を受けながら流されながらということを、まあ、繰り返している。かつての私もそうでしたけれども、なんと無思慮なものだったかと、まあその期間のもったいないこと、もったいないこと、まあでもその期間もまた役に立ってはいるわけです。この目的を知ることによって、神様を知ることによって、かつては無駄だと思っていたその時間も意味があるものに置き換えられたわけですね。失敗も挫折も全てがイエス・キリストの中にあって益と変えられている。あのことがあったので私は今の私に作り変えられたと言える、感謝できるものになったわけです。皆さんもそうではないでしょうか。ですから私たちの心と声を捧げて賛美することは的に命中するわけです。すべてのことについて感謝できるようにイエス・キリストを信じると心が変えられるからですね。しかし無思慮になってしまうと、愚か者になってしまうと、それが全く分かりません。悪い者が青草のように燃えいで、不法を行う者が皆花を咲かせても、それは彼らが永久に滅ぼされるためです。まあこのぐらいにしておきましょう。愚かな者の最後ということもここには書かれています。第3に10節からの段落を見ていきますと、実を結ぶ命について記しています。実は私たち人類はアダムから始まっているわけですが、アダムが罪を犯してエデンの園に真ん中にあった命の木の実を食べ損ねてしまった、善悪を知る知識の木から取って食べてしまったために、神様と断絶し、神様から人類は、人間はエデンの園から追い出され、命の木から遠く離されてしまったわけです。それ以来人間は命の木の実というものを食べたことがないんですね。そこで神様は独り子であるお方をこの世界に人間として送ってくださり、そのお方を信じる人に永遠の命を授けてくださる。私が話した言葉は霊であり命なのですとイエス様はおっしゃいましたね。この聖書の御言葉を通して私たちが神様を知り、神様の御業を知ることによって、そしてそのイエス・キリストを救い主として信じることによって、命の木の実を食べているわけです。エデンの園で神様が真ん中に置いてくださった命の木こそ、この世界に、この人類の歴史の中に置いてくださったイエス・キリストご自身なんですね。復活された時にイエス様は、復活される前ですけれども、ラザロをよみがえらせるその出来事の中で、私はよみがえりであり命です、私を信じる者は 死んでも生きるのですという不思議な言葉を残されました。私を信じる者は死んでも生きるのです。私たちにも死を超えた命が約束されている。すでにそれは私たちの内側に始まっている。この肉体は滅びるとしても土に還るとしても、私たちに与えられている救われた魂はもう滅びることはない。もう第二の死を味わうことはない。永遠の地獄に行くことはないわけです。神様はこの救われた魂に栄光の体、朽ちない体、復活の体を用意しておられて、それはイエス様が再臨されるときに、私たちは瞬間的にこの朽ちていく体が朽ちない体に変えられるということを経験するわけです。これもまたすごいことだと思いますね。今まで人生で経験したすべての感動する出来事を束にしても、みんなの分を集めたとしても届かないぐらいの凄まじい感動的な、スリリングな、もう言葉が出てこないぐらいのことを私たちは経験するわけです。その命を受け取ったものがどういうふうになっていくかということが10節から記されています。この創世記の3章の御言葉を紹介していますが、神である主は仰せられた、見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし命の木からも取って食べ永遠に生きないようにと神様はおっしゃいました。そこでイエス・キリストが使わされたことを先ほどまあお伝えしましたが、その前に、11節を見ますと、12節に正しいものは夏目ヤシの木のように燃え出てとありますね。夏目ヤシという高さは10メートルから20メートルぐらいの高さの木で、乾燥した土地でもまあ生えるわけですけれども、日本ではスーパーマーケットに行くとデーツというこの干したね、ありますね、先日食べましたけども結構おいしいんですよ。乾燥させた、まあ、果物ですけども、これがあの実ですけども、何千粒ってこうなるわけですね。まあ命のこう祝福を表しているような木ですけども、これは栄えるという意味でこの詩編の中で使われています。そしてレバノン杉、これは木の高さが40メートルぐらいにもなる、まあ、レバノン杉ですから、レバノンあるいはヒマラヤ杉とも呼ばれる高いところで、まあ、育つ杉でもあるようですが、実際は松なんですね。ということが昨日分かりました。杉だと思ってたら松だったんだって、まあ、それでも話のネタになるかもしれませんが、非常に硬い丈夫な建材、船の木材に使われる木だそうです。これは力を表しているわけです。イエス・キリストを信じる者はあの夏目ヤシの木のように増え広がり、そしてこのレバノン杉のように力が与えられ、そしてこれはエルサレムの神殿の模型ですけれども、真ん中にあるのが神殿ですが、その両脇に庭がありますね。詩編の中に84編に神の大庭という言葉が出てきますし、この92編の13節にも主の家に植えられ私たちの神の大庭で花を咲かせますとありますね。これは神様の臨在にいつも触れるということを表しています。イエス・キリストを信じる人は目には見えないけれども恐れ多いことですが、罪を持ったままで近づいたらもう死んでしまうような権威のある尊厳のあるマジェスティという賛美を先ほど捧げましたけれども、 意向尊厳栄誉をご自身が持っておられて、その臨在に近づけばその臨在に触れるわけです。そしてそれは私たち人間に本当の人間の姿を自覚させるんです。私たちお互いに相対的な価値観の中で、会っていますから、まあ普通にこう会話をし、そして一緒に何かをするということがありますけれども、神様と人間は全く違うんですね。もし私たちが仮に室蘭市の代表として皇居に行ってですね、天皇陛下に謁見するなどというようなことがもし仮に起きたとするならば、もうこれは大変なことです。まあ天皇陛下も人間の一人ですけれども、その置かれている地位と立場のゆえに、庶民である私たちがそのままで会えるはずはないんですね。ふさわしい服装をし、そして直接ではなくて侍従が控えていて、そしてまあタクシーで行くかもしれませんけれども、降りてから天皇陛下に会うまでは延々といろんな場所を通っていくわけです。そして天皇陛下に拝謁をつかまつるというようなことがあったときに、どれだけ私たちの心はしびれるか分かりません。それはやってみないと分からないんですが、私たちは天皇陛下ではなくて、この世界を作られた誠の神、主の主であられるお方の前にいつでも近づいて、その御顔の光をいつも受けることができる、それを臨在に触れる。私たちが賛美を捧げているときに、実は神様が私たちにご自身の御顔の光を照らしてくださっているんですね。それに触れるときに私たちの心は震え、そして感動し涙を流すこともあるわけです。毎週ではないかもしれませんが、確かに神様がこの賛美の中に王座に座っておられる、そして私に今日会ってくださったという、その感動はもう何者にも変えられないわけです。そういうことを自覚していなかったとしても、礼拝を捧げているときに私たちはその神様の霊に触れているわけですね。そのようにイエス・キリストを信じる者は、力と繁栄とそして神様ご自身の臨在に触れることが許されるわけです。そしてブドウですが、ヨハネの福音書の15章5節に、私はブドウの木であなた方は枝です、人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。これが命の関係ですね。ブドウの木と枝の関係、よく分かるようにイエス・キリストは例えを使ってお話ししてくださいました。そして14節15節見ると、彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。こうして告げます、主は正しい方、我が家は主には偽りがありません。まあ確かに年齢とともに体は枯れていきます。もうこれは現実です。信仰が厚い人でも90歳になったらシワは相当増えますし、足腰は弱くなるし、目も霞んでくるわけですね。平川修司先生が、耳は遠くなるけどおしっこは近いとかということで笑わせてくれたことはありますけれども、年齢とともに肉体はそうなりますが、ますます力強く、ますますみずみずしく、そして豊かにされるのは何かというと、私たちの霊であり魂であり私たちの人生そのものだと言えるわけです。 命の創造主、命の源である神様に感謝を捧げ、そして従って歩むならば、荒野のような人生の中でも私たちは栄え、強くされ、神様の臨在に触れ、年老いても実を結ぶものとなる。じゃあその実はどんな実なのかということですが、まあ、時間の関係で詳しくはお話ししませんけれども、義の実と聖書には書いてありますね。義の実、イエス様を信じた時に私たちは罪人なのにもかかわらず正しいものと認められた、信仰義人と呼ばれますが、だから神様に近づいても死なないわけです。そして御言葉と祈りと聖霊の働きによって私たちのかつての罪の行いがなくなって、そしてキリストの人格に似せられて変えられていく、柔和な人に変えられていく、そして肯定的に物事を捉えていくように私たちは変えられていく、そして義の実をその生活や言葉遣いや行いによって表すことができるわけですね。そういう義の実を結んでいる人がこの教会にいらっしゃるわけです。皆さんがそうです。そして働きの実と呼ぶものがあります。この教会の働きの実は去年3名の方が洗礼を受けられました。皆さんが祈り捧げ、そして奉仕してくださった、その教会としての働きの実ですね。誰彼ということではなくて、皆さんが、私たち一人一人が神様に自分の持っている賜物を捧げて、時間を捧げて、お金を捧げて、その結果一人の方がイエス・キリストを信じた、しかも3名の方が信じて洗礼を受けた、これは神の御前で天使たちが大歓声を上げて喜んだ瞬間でもあるわけです。そして御霊の実と呼ばれる私たちの品性、愛、喜びしばらく使っていませんが、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この9つの人間の品性の実が結ばれていくわけですね。ということをお話しして、今日はそこに集約しますけれども、最後にこういうお話があります。オーストラリアで牛を追う仕事をしていた、まあ、北海道帯広ではバンバ競争というのがありますが、馬ではなくてバン牛、車を引く牛を追う仕事をしていた牛追いじいさんの話なんです。で、彼は町で有名な、口の悪い汚い言葉を使う人で有名だったんですね。ところがその牛追いじいさんがイエス様を信じて救われたということが瞬く間に町中に伝わったんです。そしていつものようにそのじいさんがやってきて寝そべっている牛たちを、まあ、起こして車をこう引かせる仕事をするのを群衆が見ようと、一体あのじいさんはどうやって牛を、怠惰の牛を起こすんだと興味を持って集まってきたんです。で、そんな人だかりを前にしてその牛追いじいさんは、まあ、ちょっと困ったんですがね、こうお祈りをして、そしていつもだったらてめえこの野郎と私も牛を香川町で足掛け4年、牛を追っていました。今のダンパラスキー場のところに放牧地があって、そこに香川牧場、森田牧場からトラックに牛を積んで麓に置いて、そしてそこからこう連れていくんですけど、動かないんですよね。もう本当に動かないったら動かないんです。もう蹴っ飛ばしたり怒鳴ったりしても大変なんですね。で、この牛追いじいさんは、まあ、それに輪をかけて有名な人だったんですけれども、最初ですね、わらわらわらわら、さあさあ行こうと優しい言葉をかけても牛はいつもと違うので 一向に動かないわけです。そのうち牛の一頭がですね、そのおじいさんの顔を見て、親方何ですかそんな様子を見ても群衆大笑いしたんですね。で、はたとこの困ったこのじいさんは神様に心の中で一生懸命祈りました。すると一つの思いが来たんです。インスピレーションが来たんです。そしてやわら彼はハレルヤものすごい大きな声で、すさまじい声で、そのハレルヤを叫んだ時に、牛たちが今までとなんか様子が違うぞって言ってまあ牛が起き上がる時に前のめりになって、こう後ろ足から立つんですけども、一斉に起き上がってですね、そして車を引き始めた。まあそれを見ていた群衆はあっけに取られてですね、なんという変わりようなんだ。そしてこのおじいさんの話は町中にこう伝わったんですね。でそれ以来この牛追いじいさんは神様に感謝を捧げて歩く人になったそうです。そしてそれが神様の素晴らしい御業になったわけです。私たちはイエス・キリストを信じて変えられました。さらに変えられていきたいと願っています。そしてイエス様のように変えられたいと思うわけですが、その一つの姿を見るとするならば、それはどんなことにも感謝する、この御言葉を持って、終わりたいと思います。一緒に読んでいきましょう。ぜひ暗記してください。3、はい、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。アメン。夫婦お互い、あるいは家族お互い、友人お互い、いろんな方々に感謝を表して、そして、何よりも神様に全てのことについて感謝を捧げていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちを作ってくださり、私たちが何をすることが人生の目的なのか、そして何をするときに私たちの魂は喜びに満たされ、私たちの人生に実が結ばれるのかを学ぶことができて感謝いたします。どうぞ全てのことについて感謝すること、感謝するものとなれるように、聖霊の注ぎと満たしを、みずみずしい油とありますけれども、今私たちのうちにおられる聖霊様といつも親しく交わり、そのみずみずしい命に、命の御霊に満たされて歩むものとしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。